正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
小木野恵美子です。
今日も始まりました地球にいいこと。先週はね、宝塚市の方がね、来ていただいて、非常にためになるお話をしていただいたんですが、
行政の方の話をね、お聞きしました。
なんと今日も宝塚市からお越しいただいています。皆さんね、どんなお話が聞けるのか、ぜひお楽しみに。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、では早速ゲストの方ご紹介しましょう。
ちょっと可愛いお名刺いただいてるんですが、この方はですね、非営利型株式会社、こういう表現もね、初めてお聞きになる方多いかもしれませんが、非営利型株式会社宝塚すみれ発電、こちらの代表でいらっしゃいます。代表取締役井上靖子さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
わざわざラジオ関西までありがとうございます。
はい。
これね、僕も名刺いただきまして、非営利型株式会社、株式会社はやっぱりちょっと利益を求める株主がいらっしゃるわけで、
企業でございますよ ね、はい。
これ面白い表現ですね、これは。
2013年ぐらいからね、大学ベンチャーが使い始めたんですよ、もともとは。で、大学が、まあ、太陽光発電、学校で行ったりとかね、学校の敷地でやったりすると、やっぱりそう打ったりするんで、違う形で起業しないといけないなということになりまして、で、ただね、やっぱ儲けるけれども目的が違うじゃないですか、それを使っていく、ただの儲けじゃないよと。
あ、そうなんですね。
で、その時に株式会社にするのが一番簡単なんですけども、それはちょっとなっていうことで、非営利と儲け以外のところを求めていくよということで、非営利型株式会社っていうのが流行り始めたんですね。となると、我々も結局その儲けるだけの会社じゃないよというために、と、まあ最初会った人にどうよというふうなことを見せたくて、わざとつかみで入れてみました。
確かに注目してしまいました。
この会社の理念としては、まあ、株式会社なので儲けはしますよと、だけれども目標はそれではなくて別にしっかりあるんですよという話ですね。そこが多分今日の本題に、なると思うんですけども、何の会社なのと。でも名前が宝塚すみれ発電なので、発電事業、
そうです、
ということなんですね。
発電事業です。発電ってつけましたけれども、エネルギー全般を考えていこうという会社ですね。2011年の3月11日はもう皆さんご存知のことだと思うんですが、まあそれ以前に、まあ市民活動として、やはりその自分たちのエネルギーっていうのは、まあ、チェルノブイリ原発事故以降ずっとやっておりましたので、もうちょっと自分たちの、エネルギーは安全に、安心に、手に入れたいっていうのをずっと研究はしてました。で、2011年以降にやっぱり福島の事故がありましてね、で、そうなりますと、とんでもないことじゃないですか。で、こんなことしておれんと、誰かが始めないと結局始まらんのだということで、みんなでよし、そしたら我々が一つ頑張って、まあ、NPO 法人から始めたんですけれども、市民発電所を作ろうという声が。
市民発電所、
初めてでしょ
う。そういう思いつきがね、
先週の、宝塚市の方も、自分で地産地消エネルギーをっていうお話ですけども、その流れと全く同じなんですね。そしたら
同じですね。結局ね、自分たちの地域にあるエネルギー、まあ、手っ取り早く太陽ですよね、そのエネルギーを使って、発電が起こる、その発電所を作ろうということなんですが、市民発電所という限りは、まあ、自分たちが土地を見つけてきて、でそこで交渉をして、でそこに発電所という、まあ、パネルを引きますと、で電気も売るんですが、その作る時のお金から自分たちが、作っていこうと。要するに皆さんにお金をお借りするんですよ。資金も自分たちで調達する、発電所を作る時の資金も調達する、で、使っていくのも市民の皆さんに使ってほしいと。まあ、今電力会社には売っていますけれどもね、 実はあの太陽光って、作ったそばからやっぱ電線に乗りましても近くの家に消費されてるんですよ。だから、うんうん、あの発電所で作った電気ってね、うん、電線に行きますよね、はい、流れていきますけど、はい、隣の家ので使う電気にスーッと吸い込まれていくというか。
あ、そうなんですか。
はい、だからね、別に私らそんな自然エネルギーどうでもいいわと思ってても、うん、隣の家にすでに自然エネルギーが入っていってるっていう仕組みなんですよ。あの電気って生もんなんです。
電気は生もの、
はい、作ったら遠くに運べばそんだけ落ちていくんですよ。少なくなっていく、
鮮度が落ちていく、
量も減っちゃう、
量も減っていくんですよ。そしたら作ったそこで消費したら一番楽でしょ。
新鮮やしね、はい、
もう取れ取れ取れですよ。
取れ取れやからね、はい、地産地消ってね、本当先週お聞きしたそのまんまですね。
そのまんまですよ。一番の地産地消は自分の屋根で作るものっていうことですよね。
本当にだから無駄のない電気のエネルギーの使い方、
ね、そうですね、
ですね、
はい。
へえ、あの最近国の助成金とかめちゃくちゃ出てるんで、地方がすっごい始めたじゃないですか。
そうですね、ちょっと規制がちゃんと整わないうちからいろんな形でね、あのできるような体制が始まっちゃったから、すごくね、山とかにね、
なんか危険な斜面に作ってね、土砂災害起きるんじゃないかとか言われても、そのあたりってどういうふうにお考えですか。
ね、それをメガって言うんですよね。
メガ、
はい、あのすごく大きい、
大きい、
1000キロワットっていうのがメガって、メガ発電所なんですけど、は全部50キロワットという、まあ、家の割でいうと15軒から20軒分ぐらいの電気作るぐらいの小さな発電所しか作ってません。で、あの皆さんの手元にあるようなものは小さな電気でいいじゃないですか。その消費するところが近くにそんなにあるんですかって。ね、
それ確かに使う分だけ作りましょうは基本ですよね。そうですよね、考えたらね、
はい、だから小さいものがね、数いっぱいあってメガっていうのはいいと思うんですよ。例えば50キロの、はい、まあ、うちの発電所が20個あって初めてメガになるんですね。ね、そう考えるとその20個ね、いっぺんにね、そこにあってもしゃあないでしょ。
思わずこうふーんってなってしまいましたが、
そう、マンションなんかでもそのマンション1個で、そうそう、使える電気さえあればいいじゃないですか。
いや、いいです、
ね、それ以上のもいりますかって話。
じゃあ山にあんないらないじゃないですか、目が。
そうですね、
例えばね、あの一般的な普通の僕らが普通に思い浮かべるマンション1棟、
はい、
全部で十分賄えるもんなんですか。
あのそこにどのぐらいの件数がいるかですよね。今言ったみたいに、
マンションの規模、
はい、そう、規模によりますね。でもね、全部賄う必要あるんですかって今言ったみたいに、絶対に必要な電気、最低必要な電気っていうものを賄えばいいんじゃないかなと思ってます。
うん、なるほどなるほど。
例えばスマホとか、例えばあの明かりとか、
日々使う電気、
そう、でそういうふうなものを、規定に考えていただくと、皆さん間違わずにメガがいるんかなって言った時に、いらないよねになるんですけどね。
逆にあの先週もちょっと僕ね言いましたけども、うん、そういう時って災害の時強いですよね。
そうですね、
自分でどっかから持ってきてるものじゃないから、
はい、
ね、
これを分散型エネルギーって言ってまして、小さい、まあ、エネルギーを作るところが周りにいっぱいありますと、うん、例えばうちの発電所には非常用電源コンセントつけてるんですよ。それで、あの、まあ、言ったみたいに電線に流さなくなりますよね、停電したら、うん、切り替えてそこのコンセントから電気皆さんにあげるって言ってるんですよ。
あ、スマホ充電していいよっていう話になるん
です。スマホだったら200台ぐらい全然余裕でできますからね。
最近はようやくその気候変動問題であるとか、はい、環境意識が高まってるような動きがね、
はい、
僕見る限りはちょっとずつ進んでる、
はい、
時期かと思うんですが、はい、最近のその気候変動に対する、まあ、動き行動、
はい、
特に若い人たちとかについてはどう思われます、
はい、まあ、グレタさんもそうですけれども、うん、まだまだね、足りないのは、うん、あのかわいそうなんですよ、若い人たちが、
うん、
だって全部つけは彼らでしょ、う
ん、
で私たちのような、まあ、はっきり言って、いい思いだけを享受してきた大人たちの覚悟が足りない。やっぱり彼らをちゃんと支えてあげなきゃいけないのに、その支えるっていう覚悟が足りない、
うん、
もう今身を挺してでも、若い人たちの言ってることに耳を傾けて、うん、今から生活変えないと絶対に間に合わないです、うん、
なるほど。
いや、この番組にぴったり、うん、いや僕も本当に常々そう思います、ね、やっぱり 見て見ぬふりをしているというかね、今の目の前の問題を全部避けて自分の利益とか経済活動とかでしょ。
でもそういうね、あの人も多いけど、こうやってね井上さんとか増助さんもそうですけど、そういう人もいるということですよ、うんうん、だから何か動きが出てるわけですね、こんな風にね。
そうですね、うん、あの前だったら、知らなかったって言って、あの通り過ぎる人が何だろうと足を止めて、うん、ちょっと考えてみると、うん、それでどうなのって聞いた時に自分の頭で考えることが一番大事なので、うん、でその次に行動に移すと、もう今すぐやれって感じですけれど、
でもそうそう、もう今本当に行動しなきゃっていうね、はい、段階にもなってしまってるようなんですが、あの少しここでお休みいただいて、後半ねじっくりとお聞きしたいと思います。ではここで一曲お届けしましょう。
はい、曲はジェイソン・ムラーズで I'm Yours。
Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Mm-hmm. Hey, hey. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate.
曲の方はジェイソン・ムラーズで I'm Yours でした。
はい、さて後半はですね、はい、宝塚すみれ発電代表取締役の井上靖子さんにね、実際のその会社の、
はい、そうですよね、
いろんな活動、はい、企業活動ですよね、簡単に言ったのについてのお話をね、したいと思いますが、具体的にはどういう、はい、まあ、お仕事になるわけなんですか。
はい、まあ、最初にみんなで市民発電所を作ろうということで、本当に小さな市民発電所を作ることから始めて、うん、今6カ所持ってるんですけれども、うん、はい、だから先ほど言ったみたいに小さなものばっかりなんです、うん、で、まあ、それを最初はね NPO で始めてしまいましたけれども、やっぱりこれは経済活動になりますんで、うん、NPO は普及啓発に特化するって言ってたので、でそこから、まあ、この事業部門を引き取って宝塚すみれ発電というものがスタートしたわけです。で、まあ、今はその市民発電所の全部を見てますけれども、まあ、そのエネルギー全般のことを考えていくと、まあ、発電だけに関わらず次の段階に今は入っていこうとしています。
想像できないけど、
ね、なんですかそれは。
あの市民発電所って言ってもいろんなスタイルがうちにはありまして、うん、はい、でまあ、お金の集め方もいろいろありまして、うん、まあ、あの自分たちでお金を、まあ作ったりもしましたけれども、うん、あとはあの県の方にも無利子融資制度を作っていただいたりとか、もう兵庫県って素晴らしいんですよね。
素晴らしい、
すごいね。
で、そういうふうなところでお借りしたりとか、うん、あとはクラウドファンディングもしましたし、うん、あと皆さんに配当なしでお金お借りできませんかって言った時に、この共感していただいて、やっていくことに共感していただいた方が、私にも出させてくれっていう方がたくさんおられて、そうやって成り立った発電所もあるんです。で、まあ、そういうお金もお預かりして、必ず融資ではなく融資もありますし、お借りしてますからお返しするんですけどね。で、あのお返ししますよ、でも私たちのやってることを見ていただきたいので、発電所はここにありますよ、どうぞ見に来てくださいって皆さんに言っています。
宝塚すみれ発電は、できたのがいつになりますか。
すみれ発電自体は2013年です。
2013年、
はい、今は、まあ、あの電気の売り先としては、コープ電気さんに 神戸さんと去年から提携しまして、うん、そちらの方にも電気を売りしているんですけれども、
うん、例えば僕は神戸市民なんですけど、うん、神戸市民が宝塚スミレ発電の電気を使うことはできるんですか？
コープ電気さんに。
コープ電気さん経由で。
そういうことなんですよ。
そうか、だから使えるんです
よ。使えるんですよね、
はい、涙の一滴ぐらいですけど。でもそんな風なお届けの仕方をしているうちに皆さんがやっぱり名前を覚えてくださる、あと行政とのタイアップっていう意味では、まあ、宝塚市さんがその、やっぱり条例を作ってくれたこと、ね、こういう風にやっていくよっていう理念がないことには始まらないんですね。まあ、兵庫県さんともこういったお話をさせていただいて、うん、その補助金以外の手助けということで融資事業を作っていただいたりして、うん、非常にいい関係を作れてきてると思っています。
なるほどね。宝塚スミレ発電さんいろいろ調べさせていただいて、はい、その中にその発電のやり方としてですね、ソーラーシェアリング、はい、っていう言葉が出てきます。
造語ですけどね。
これも一般的にも使われてる言葉なん
ですか？もう使われていますね、日本国内ではね。
わかりやすく、
はい、
お願いします。
ソーラーパネルだけやったらね、どんなもんかって皆さんはご存知だと思うんですが、うん、はいはい、それを畑の上に作ります。今までだったら畑を潰してそこにパネルを引いてしまうんですが、はい、これの特徴というのは下で日本語で言うと営農継続型発電というんですよ。
営農継続型、
はい、営農要するに農業を営む、を継続させる、農業をしながら上で発電、だから今までみたいに低いところに設置したらダメでしょ、藤棚のようにうちは3メーター上に上げていますが、上に、パイプで上げてしまうんですね、高さを持って
足を作って、
はい、足を作って、
でもね、太陽遮られちゃうじゃないですか。
ところが遮光率ってのがありまして、はい、3分の1だけ、パネルを引いてます。33% の遮光率って言うんですけれども、どっちかというとうちの引き方特殊でして、市松模様型、上から見ると
近未来的な畑田んぼっていう感じもしますよね。は
い、メガっていうね、太陽光パネルだと本当に景観だけじゃなくて危ないというか、その土地をこうなんか占領しちゃうようなね、はい、イメージなんですが、
その下は土はもう使えないみたいなイメージありますね。
だからこれはソーラーをシェアしてるんですね。なんでシェアしてるのって言ったら、電気と農業と両方でシェアしますよと、
なるほど、そういう言葉なんですね。
イメージが違ったな。なんかシェアリングって言ったら電気をみんなで分かち合うっていうイメージ、もう全然作り方の話で
違います。
なるほどね、
はい、だからこれは今それこそ気候変動で暑すぎるでしょ、下に通る風がね、屋根があるだけに涼しいんですよ。日焼けしない野菜ができるんですね。
最後にね、今後の取り組み、まあ、そのこれからこういう方向でこれを推し進めるんだみたいな計画とかあるよ。
もともと大学とのコラボレーションで、まあ、甲子園大学っていうところの今授業になってるんですけれども、畑に来て、
じゃあ学生さん畑行って、
そうです。で最終的にはね、これここで採れた、まあ、うちさつまいも作ってるので、でそれでレシピ開発をすると。なんで今コープさんの組合員活動も入ってるので、
全部絡んでくるよね。
いいですね。
最後はもう商品開発までっていうことに結びつけていってるんですよ。お聞きになったら分かるかと思うんですが、自分たちの食べ物を守ること、農業を守ること、全てつながってるので、気候変動じゃないんですけれども、こういった農業、一次産業のところが実は一番やっぱ親和性が高いんですね。
本当に大事なところだと思ってました。
そこを大事にしないとダメなので、まず、まあ、こういった農業、それから酪農のところでは、まあ、畜産の糞尿を使ったバイオガスであったりとか、あと森林資源、結構兵庫県はいっぱいありますので、その木質を使った、ボイラー、お湯とか暖房に使えないかと、そういうふうなことも全部抱きかかえて、やっています、
は
い、
自分発電、
これね、2つなんで自分発電って、この自分って何だと思います？ひらがなで書いてるんですが、自分、要するに
自分
私っていう自分ですよね、はい、もう一つは今、自分の自分、今に合わせた形の、
それも まい、
ね、それで自分発電にしようと、で発電ってみんな聞いたらここのところすごく災害が多くって、小さな電気って最初にお話ししたように、はい、小さな明かり、小さなスマホの電気が皆さん欲しいと、今さここで災害起こったらどうなさいますということで、私は今日、まあ、皆さんには見えないけれども、はい、ソーラーランタンというものを持っておりまして、
これ何やろうと思って、
ちょっと触ってもいいですか。
いいですよ、これふわふわしてますけどね。
浮きですよ、これ。
本当そうプールでね、皆さんが見たことある浮き、
透明、半透明か、ね、で空気が中に入ってて筒状な円筒、
でポチッと押したら、あら電気がつきました。ソーラーランタンなんですね。でこんな小さな電気が実は皆さんの命を救うことになる。で防水なんですね。もう一つここは、はい、はい、パッと開けますと USB のポートがついています。そこからスマホの電気が取れるんです。
この名前が自分発電という名前、
じゃなくて、これはソーラーランタンなんですけれども、ソーラーランタンで引いていただいたら結構今出てきます、
出てきますか。
で
私たちはこれを、もっとたくさんの人に知ってもらうために、じゃあパネルの話、パネルを使ってじゃあ自分たちも、ベランダに出しといてね、この電気を作るところから始めてみようかと、だからその一枚のパネルから自分たちの自分用の電気を作ってしまおうということで、それを講座にしました、
で
こうやったら作れるんですよっていう、見るだけの講座と実際に組み立てる講座を二通りで作っています、であちこちに今持って回ってこういうことできるんだよっていうのを皆さんに体験していただいて、
それをみんなしたいかもしれません。もしね、はい、これ購入したいとかその体験をしたいとかって言えば、どうしたらいいんですか。
実は、今月24日には宝塚市さんと、宝塚市公園で自分発電の講座が、24日には、宝塚市のメフというところのピピアメフの中で、行います。
ピピアメフで行われる、
詳細は、そしたら宝塚すみれ発電とかのキーワードで検索していただいたら、
そうですね、フェイスブックページも持っておりますので、そちらの方でオープンにして
そうですか。ちょっとそういうことをね、ネット環境にない方のために、これお電話言っても申し上げてもよろしいですか。宝塚すみれ発電、電話番号申し上げます。 0797-26-6004、 0797-26-6004、 お問い合わせしてもいいかもしれませんね。
そうですね、機会がありましたら足を運んでみてください。いや、勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。今日お越しいただきましたのは、非営利型株式会社宝塚すみれ発電の代表取締役、井上靖子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、この番組では皆様からお便りをお待ちしております。宛先はこちらです。
郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、お便りをお寄せくださいね。またファックスでは 078-361-0005、 078-361-0005、 またメールでは正木@jocr.jp までどしどしお寄せください。11月のプレゼントですね、正木さん、パタゴニアさんからいただいていますトートバッグ、こちらのオーガニックコットンのトートバッグを3名の方にプレゼントいたしますよ。どしどしご応募ください。
ということで、正木明の地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。